さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、この間ね、直美さんね、
はい、
コロナ前まで個別対応させてもらったり頻繁に講座とかに参加しててよく会ってた方 で、
うん、
でコロナになって突然突然でもないけど、まあ音信不通になって、久々に会った方がいるんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、ついこの間久々に会ったんですね。
うんうん。
で、今、3人で営業してて、280万ぐらいなんですって、売上が。
おー、うん。
これは、美容室経営者だったら3人で280万ぐらいっていうのは、どういうのかなってわかると思うんですけど、
うん、
結構いい数字なんですよ、3人
で。はい。うんうん。
で、しかも一人がジュニアで一人がアシスタントって言ったかな。ほぼ280万のほぼ7割ぐらいがなんか自分で出してるみたい。
すごい。
うん。ってことは本当にすごいんですよ。すごいと思います。はい、これ単純に言うと、一人スタッフあたり90万以上の売り上げってことになるんで。
うん。
例えば10人で営業されてる店だったら900万の売り上げが出てるって計算になるんですよ。仕事量的にですけどね。
はい。
でも、一人でやってらっしゃる方からすると、いや、俺一人でやってるけど120万いってるよって人もいるわけですよ。で、そういう観点から見たら、いや、一人当たり90万でっていう見方になるかもしれない。これ見方によって随分違ってくるんですけど。
はい。
ただね、これ、スタッフを抱えて、てる人だったら一人でも抱えてる人は分かると思うんですけど、
うん、
平均一人90万以上の売り上げ出すってめちゃくちゃ大変なことなんですよ。
そうなんですね、うん、
だってオーナーっていうのは経営者っていうのはそれなりに優れてるわけだから、
はい、
その前の数字は出せても別に驚いたりしないわけですよ。だって元店長さんでしょとかって言われりゃその前の数字は出してても不思議じゃないって不思議じゃないから。
うんうん、
だけど、スタッフまで平均したときに一人、ワンスタッフあたりって言うんだけど、90万ってすごいことで。
あ、そういうことなんですね。
うん、すごく悪い見方をすれば、運がいいスタッフ、運が良かったですよね。いいスタッフに恵まれましたよねって言い方もできるんです。
ああ、なるほど。
悪い見方をすればね。
うんうん。
だけど、その人とは僕昔よく会って話したことあったもんで、わかるんですけどね、その方の生い立ちというか、お人たちっていうか、なんていうの、こう、経歴を知ってるんで、どういう店にいて、こうなってて、こうなってて、知ってるから、うん、ものすごく技術とか、経営じゃない、教育とかがうまそう。すごく話してる。要するに、教育がうまくできてないと、技術があって教育がうまくできてないと、スタッフ育たないわけですよ。
そうですよね。技術だけでもダメ。うん、教育がしっかりできないと、うん、はい。
で、やっぱり技術は仕組みとは言わないけど、教育なんかはまさに僕も言うとこの仕組みの一つであって。
おー、そうなんですね。
うん。で、一番わかりやすいのがどこかっていうと、給料。
はい。
評価をちゃんとしてるってことなんですよ。
はい、そういうところもなんですね。
うん、うん。これね、技術職にありがちなパターンなんですけど、
はい。
もし、直美さんが、まあ、美容室の売り上げって分かりにくいかもしれないけど、どういうふうに見えたら、あ、じゃあこうしましょう。直美さんが月収200万今、例えば働きに行って取ってたとしましょう。サラリーマンとして直美さんが。
はい。
ほんで、直美さんの例えばご主人が、
うん。
フリーターやってて、
はい。
30万ぐらいしか取ってこなかったとするじゃないですか。
うんうん。
どう思いますかね私が、いや、まあ、養ってるって言葉は今良くないと思うけど、ナオミ家は私で生活を維持してるというか、こんだけの生活をしてるってどうしても思いがちじゃないですか。
うんうんうん。
でも、月収200万稼ぐってことは、例えばほぼうちにいないとか、 洗濯とか掃除とかご飯とかそういうのはほぼやってなくて、ご主人が全部やってるとするじゃないですか。
うんうん。
そしたら、ナオミ家の幸せって、バランスは別として、ナオミさんとご主人のそういう仕事の分配がうまくできてるから、幸せになってるわけじゃないですか。
はい。
ちょっと遠かったかな。で、経営者って自分がやってるって思うと、この売り上げは俺のものだと思いがちなんですよ。
なるほど。はいはい。
わかります。
うん、わかりました。わかりました、
うん。そうすると、お前たちの給料は、周りが20万だったら20万だ、30万なら30万だろうって思っちゃうんですよ。
ああ、わかりました。わかりました、
うん。でもその方はよくそれが理解はできてるとかわかってるんですよ。
うん、
だから、ちょっとびっくりする給料出してるんですよ。アシスタントとかジュニア。
ええー、すごい。じゃあ、うん、自分が売り上げをすごく作ってるっていうにもかかわらず、この売り上げを作ってるのはあなたたちのおかげだよっていうような感じで、しっかりお給料払ってるってことですね。
そうなんです。
すごい。
それってなかなか思えないでしょ。
できないですよね。う
ん、さっきの話に戻したら、私がここの家計を守ってんだよぐらいの気持ちって出てくるじゃないですか。
はい、そうですよね。
そこちやったって当たり前だろうとか。
本当ですね、
うん。そうじゃないところがなんかすごいなと思って。
うん。
それはなんか勉強したというよりも、そう真剣に思うみたい。普通に思うみたい。
人格者、すごい。
うん、だから、そう思えない僕なんかは、それを後から一生懸命、あ、そう思わなきゃいけないと思うんですよね。
いやー、なかなかそうは思わないですもんね。
ね。はい、すごいと思う。
へ
ぇー。まあ、この話は序曲なんですけど、要するに、うん、その人からすれば技術すごい持ってて、顧客はほぼ俺がやってるっていう、こう、自負が、本当はあると思うんですけど、それを表に出さないというか、うん、で、一回メルマガに書いたんですけど、本当はもっと強烈に書こうかと思ったんだけど、批判されるのが怖くて柔らかくタイトルをつけたんですけど。まあ、メルマガでは知ってましたが、技術は売れにくい時代なんですよって書いたんですけどね。
おー、はい。うん。柔らかいな、
うん。直球でなら技術は売れないですよ、だって、今は。
うわぁ、技術は売れない時代ですか。
売れないんです、売れないんです。で、またこういう言い方すると、何言ってんだとか、また批判がボコボコ来そうな気がする。
そうですね、炎上しますでしょうね。
するんだけど、でもね、これはね、事実ですね。
いい技術が売れない時代っていうことですか、
うん、いい技術、いいメニュー、いい商品、
うんうんうん、
売れないよっていうのが現実です、今の時代も。
売れないんだ。うん、
ただ、技術はどうでもいいんだよとか、商品なんか何でもいいとか、うん、メニューなんか適当でいいっていうことを僕言いたいんじゃなくて、
うんうん、
それを前面に出しても無理ですよっていう話なんですよ。
こんなにいい技術なんだよって歌っても、それは売れませんよっていうことなんですね。
そうなんです。うん、ちょっとね、メルマガで書いたことからちょっとフィードバックもしますけど、
はい。
例えば回転寿司って行ったことありますよね。
うんうん、
はい。ファミレスも行ったことありますよね。
あります。
はい。で、例えば、これちょっと調べたんですけど、回転寿司ってなんとなんですけど、
はい。
第1号店って1958年なんですって。
ま
だその頃はなんか全国に広がってない頃、なんか元禄寿司さんっていうところが大阪で初めて第1号店、要するに回転するようなのを作ったらしいんですよ。うん、安く食べれる。
はい。
で、1978年に大ブレイクして、もう全国展開にもうなってる状態。元禄寿司さんだけじゃないですけど。
うん。
だ割と、もうみんな知ってるし、食べに行ったことみんなあると思うんですよ。
はい。
この年に生まれた人って今46歳です。
はい。
うんうん、ちなみに。で、同じようにファミレスっていうのは、1981年スカイラークから始まったらしいです。
割と最近なんですね、どっちも。はい。
で、これ今、全国どこにでもあるじゃないですか。ファミレスって、またいろんな会社がありますけど、
うん、
多分に、一回どころじゃなくて結構行った経験いっぱいあると思うんですけど、
はい、
この年に生まれた人は現在43歳です。
うん、
共に40代なんですよね。
ああ、はい。
で、その頃、 技術を持ってる人はどう思ったか。例えば、すごい修行して、安月給で寿司職人とかいるわけじゃないですか。
うんうん。
もう回転寿司なんかボコボコにバカにしてたらしいですよ。
まあそうですよね。
あんなのまずい寿司じゃないとか。
大体なんか道理に反してますもんね。寿司をあんななんか粗末に機械で回しちゃってとか。
そうそうそうそう。しかも握ってんじゃなくて、あれ、あのね、皆さん知ってるの機械でガッチャガッチャやってるわけじゃないですか。だから技術もいらないでしょ。あんなの職人じゃないでしょって。
ああ、本当だ。
技術屋はそういうふうに言ってたわけです。
はいはい。
ファミレスもそうみたいです。昔は調理人シェフってすごい修行して包丁で叩かれたりなんかして、早朝から深夜まで働いてたわけでしょ？
はい。
給料と言えないような給料で。
うんうん、
で、やっと自分の味を作ってるのに、ファミレスなんて、ファミレスに失礼ですけど、ほぼ冷食じゃないですかね。だからやっぱり料理人からしたらものすごい、なんか馬鹿にされてたというか、あんな技術じゃないとか、職人じゃないとか。
あ、なるほど。
うん、そこの僕は店長やってます。店長、お前ただ店長になってるだけだろ、みたいな。で、やっぱだから、技術が売れなくなってきてるじゃないですか、周りを見れば。
本当だ。はい。
ですよね。技術屋さんってどんどん減ってますよね。
うんうん。
僕たちが憧れたり、もうすでに持ってる人もたくさんいると思いますけど、家もそうですよね。
ほう。
昔は大工さんっていう人が、釘をトンカチで叩いて、たまに見てると間違って刺さったから抜いて打ち直したりとかして。
ああ、うんうん。
あの微調整するためにカンナで削ってとか、のみで穴ぼこ開けて、ここ穴ぼこ開けて、白と下をこう組んだりしてたわけじゃないですか。
うんうん。
今の住宅って、図面をパーンって投げると、製材屋さん、材木屋さんが全部ぴったりその寸法に切って持ってくるらしいんですよ。うん、だから微調整いらない。技術がいらない。職人としての技術がいらない。
ああ、そうかもしれない。うん、組み立てるのが
大手ハウスメーカーなんかはもう、組んできて穴ぼこまで開けてくれてあるから、ボルトやったらギャッギャッって締めるだけみたいな。組になってあれ、パチンパチンパチンパチンってエアガンで打ってるでしょ。
あ、そうですね。
うん。だから、大工さんから見たら、言葉悪いけど、あやつらはあの職人じゃねえよ、みたいな。大工じゃねえ、みたいな。でも、話戻しますね。40代以上の人は、まあ、技術ってすごいよねって思うところもあるかもしれないけど、技術のないところで生きてきてるわけですよ。
うん。
だから技術の良さというか大切さって感じ方が薄い人が多いんです。
あー、そういうこと？はい。うん、
で、僕ら美容師は未だに寿司屋でや寿司職人ですよ。握り方が勉強してとか。
そうですよね。職人ですよね。だ
から
ね、
寸胴の洗い方から何回も洗い直させられてみたいな。
うんうんうん。
だから、生粋の技術職人だっていうのはよくわかるんです。プライドもあると思う、うん。だけど、世間一般はその技術を認めていくいっていう環境にあるわけですよ。ちょっとやってみればいいよっていう、こう。
ああ、映えればいいとか。
そうそうそうそう。
うんうん、そうですね。
うん。で、じゃあ僕らの業界で技術屋さんって言ったら何が技術屋さんなんだろうって言ったら、いや、あの、技術はどうでもいいって話じゃないんですよ。どうでもいい話じゃないんですけど、うん、一番は、薬剤メーカーの、まあ、研究員かな、
うん。
なぜかっていうと、あの人たちは、食べ物で言えば冷食を作ってるわけですよ。インスタント。要するにこれをつけとけば白髪が染まりますみたいな薬剤を作ってくれてるわけですよ。
うんうん。
これ、ね、ほんと一言で考えてほしいんですけど、そのカラー剤を髪、その白髪のところにちゃんと塗れてれば、小学生が塗ったって染まるんですよ、それ。
うんうん。
温度管理とかなんかその必要ないでしょ。塗ってあれば、逆にどんなベテランだって塗ってなければそこ白髪染まんないんですよ。誰でも塗布しとければ、塗っとけば染まるカラー剤、しかも安全でを開発してるって、これは技術だなと思うんです。誰でも同じ仕上がりになるわけでしょ。うん、
そっかそっかそっか。
冷食みたいなもんじゃないですか。
なるほど、
うん。なんて笑って言ったら本当に怒る人いると思うんだけど、だから悲しいことに本当に一般人が技術、ここは技術がすごいって、なかなかもう分かってくれないというか分かりにくい時代になって
る。そっかそっか。だから技術すごいよって美容師さんに言われたとて、私ら からすると、お客さんはそれが何みたいな、何も刺さってこないってことですね。
そう、だってそんなの当たり前、うん、だってファミレス行ったってまずかったらまずい、うん、もうあのファミレス行かないって言うじゃないですか。
あ、ですよね。そうそう、うん、ファミレスだって美味しいんですよ。
そうで、外から見たら、なんか職人から見たら、あんなファミレスの飯がうまいって言ってること自体が信じられないっていう世界ですよ、うん、
そうですよね。職人から見てみれば、それはそうなんでしょうね。
そうそうそう、そう、うん、だから、うん、僕たちはもう本当にあの、どういうふうに、まあ、伝え方難しいけど、今の美容師だって技術勉強してこなかったら美容師になれないから。
うん。
だから技術屋であることは間違いないけど、悲しいかな、その技術をどんだけアピールしても売れにくいよねっていうのが事実。
そうかそうか。じゃあどうしたらいいんですか。技術せっかく、まあ、頑張るんだけど、それはもうお客さんからしたら当たり前。うん、だから技術すごいよとは言ったってダメで、じゃあどうしたらいいんですか。
そう、そこなんですよ。
ねえ、はい。
で、これもね、本当はあの、メルマガ書くときに続きで書きたかったんだけど、書いたら多分長くなっちゃうから書かなかったんだけど、はい、2回に分けて書いたんですけど、
うんうん。
じゃあどうすればいいかってことなんですけど、考えてみましょうか。同じ、これ何回か過去に言ったこともあると思うけど、うん、同じメーカーのカラーを使ってる、
うん、
同じメーカーのシャンプーとかトリートメントを販売してる、でも売れる店と売れない店が存在してるわけですよ。
ああ、そうですね。
うん。同じシャンプーだから技術必要ないですよね、これ。
うん。
同じメーカーのカラー剤使ってるってことは、特に何か手を加えない限りは、技術って同じですよね。
そうですね。仕上がり一緒ですよね。
うん、言い方悪いけど、ただ塗ってるだけでしょ。ただもう、決められた量を混ぜて塗ってるだけ。で、はい、じゃあどうやったらどんどんこう、あ、その売り上げが増える店、増やせる店と増やせない店の差が出るかなってことなんですけど、うんうん、ここからは、ちょっと僕の尊敬する方が面白いことを言ってたので、ちょっとそれ引用させてもらうんですけど、あの、電球とか蛍光灯を開発しているところ。
はい。
すごい、個人でやってるわけないですよね。大メーカーですよね。こういうイメージがある。出さないですけど、例えばパナソニックとか、そういうでかいところが作ってるわけじゃないですか、研究して。で、今身近に LED 球っていっぱいあるじゃないですか。
はい。
でも LED 級って当初全然売れなかったんですよね。
お、
値段が高すぎたんですよ。
ああ、まあ高いですよね。それは、はい。
裸電球が1個100円ぐらいで売ってるのが、
うんうん、
LED 級が1800円とか、
うんうん、
もう本当は10倍以上の値段だった
ん
です。
うん。
だからなかなか買えん、特に家の中にある電球全部買えるって結構な金額になるじゃないですか、それ。
本当ですよね。
だから、まあ、お金のある方はもちろん買ったでしょうけど、そうじゃなきゃいっぺんに全部買い替えなんて、やっぱなかなか売れにくくて。
うんうん。
で、当然考えるじゃないですか。どうやったら売れるかなって、大メーカーが。
はい。うん。
電気代が安くなるとか。これ聞いたことありますでしょ？
うん。
ほら、玉が切れにくい。長持つ。
うん。
うん、でも、裸電球が一週間で切れたって聞いたことないし、蛍光灯が半年で切れたって聞いたことないんだけど、うん、でも、すごく、あの、事実ですよね。電気代が安くなる。玉切れがしにくいっていうのは事実なんだけど、そこに敏感に反応する人がやっぱり少なかったって少なかった。
あ、
で、じゃあこれをもっと理解してもらうために、やったらどうすればいいだろうって考えて考えて、ここから仕組みですよね。売り方ですからね。
ああ。
で、これも聞いたことあると思うんですけど、一般家庭 4LDK でお住まいの方、
うんうん、
一月に1200円ぐらい電気代が安くなるらしいです。照明を全部変えると。
おお。
年間だと1万4000円ちょっとなのかな。
すごい。
いや、そこまではすごいと思います。でも、うん、直美さん自分の立場で考えてから月1200円節約できるのに、LED に全部変えたら、だから満単位の投資になるわけですよ。なんかすごいちっちゃいことのような、僕は思えたんですね。
うんうん、
そんなんで人って買う？刺さる？みたいな。まあ、だけど、頑張ったかやって、ちょっと売れ始めた。
うんうん、
でも、そこ止まりじゃなくて、上で止まっちゃった、あるところに止まっちゃったらしいんです。
ああ、はい。
これも当たり前ですよね。だって、電球切れないで長持ちするんですもん。一回人通り出回ったらもう切れないから買い替える人いないでしょ。
ああ。 そうだ。はい。
で、次に考えたのが新築住宅とか新築マンションに LEDQ を入れるってことだけど、
うん、
だって、作って売る側はなるべく安く売りたいわけじゃないですか。家だってマンションだって。
そうですね。
それつけてったらやっぱりそれなりの値段が上がってくるから、コストとかになって売りにくい。うんうん、まあ今でもほとんどが LED 入ってるみたいですけど、
うん、
そこでまた考えたんですよね。
うん
それを作ってる方は、どうやったらじゃもっと売れるんだよ。安くなるじゃん、長持ちするじゃないですか。これで、こんないいことばっかなのに、みたいなことを考えたらしいんですけど、なぜ、どうしたらいい、どうしたらいい、自問自答したらしいんですよ。
はい。
ちょっと美容の方に戻しますけど、そういうふうに考える経営者いるかなって、なぜ売れないんだろう。なぜだろう。努力して、じゃこれならいけるぜってやって、ちょっと売り上げがあったら、ちょっとね、あ、ちょっとじゃ困るよって思ってるわけじゃない、みんな。
まあ。
うん。しかも、LEDQ 作ってるとか、企業ですからね。ちょっと売れた程度じゃ、作っていられないですよね。なんか、社員にいっぱい書いてる。したらね、こんな発想したらしいです。これ、本当に引用なんですけど、
うん、
もし、アメリカの信号機が、信号機ですよね。
うん。
全部 LED 級に変えたらどうなるかって言ったら、アメリカの原発は半分で済むって。要するに電気の使用量からですよね。そんだけ発電する必要ないってことでしょ。
へ
ー。で、そうしたら、原発が半分になったからって何なのって言えば何なのなんですけど、結構反応したらしいんですよ。LED 級ってすごいんだ、一般の人が。
あー、凄さのアピールになったんだ。
そう。遠い話ですよ。一個人の
話。
だけど、それがすごい響いたみたいで、またそこでゴーンと LED 関係の売り上げが増えたんですって。
へ
ぇー。これって何が僕を伝えたいかって言ったら、その LED 級の凄さ、良さを、そういう形で紹介したら売れたってことです。
あー、結構なんか、ひねった紹介の仕方っていうんですかね。
そう。
ユーモアで、はい。
これ、仕組みとかマーケティングの中で言うと、物が売れるかどうかは商品の良さとかじゃなくて、いかに欲しいと思ってくれたか、相手が思わせたか。
ああ、感情を動かすか。
うん。
うん。
研究員が考えているすごいでしょ、すごいでしょっていうことと、一般の人が考えるすごいって思うことは全然と違うところにある。
ああ、これはそうかもしれないですね。素人がパッと響くことと、うん、技術者が響く言葉と、ちょっと違いますもんね、きっと。
そう。
ああ。
だからね、これはよく言う、メルマガにもしょっちゅう書いてますけど、トリートメントをしたら艶が出たり、しっとりしたり良くなるのは当たり前っていうのはもうこれ一般の人思ってることも分かってる。
そうですね。
ただ実際それが長続きしないじゃんっていう、冷めてる人たちもいっぱいいるわけで。
うんうん。
カラーしてもパーマしても矯正しても髪の毛ちょっとでも痛めたくないし、むしろ 100% 痛まないんだったらそれに越したことはないって一般庶民は思ってるわけです。
うん。
僕らの技術家からしたら微妙に良くなってきてることは事実だけど、そんなのお客さんに伝わらないんですよね。
はい。
そのメニューとか技術の良さっていう。
うん。
じゃあどこを伝えなきゃいけないのかってことになるじゃないですか。
はい。
うん。LED は原発を伝えたんですよ。安くなる。電気料金安くなるじゃなくて。
はい。うんうん。
で、僕らはどこを伝えるべきかって言ったら、僕は男なんで、
うん、
例えば、筋トレとか、
うんうん、
シックスパックとか憧れるわけですよ。
はい。
ナオミさんは女性だから、例えば、すごくダイエットとか、痩せるとか、
うんうん、
あるいはエステとか、
美
顔とか、あるいはメイクとか。
はい。
すごい興味を持つというか、
うんうん、
人には憧れを持ってるという。
そうですね。
なんで男が筋トレとかシックスパックに憧れるの？僕だけじゃないと思うんだけど、すごいねとかかっこいいって言われたいわけじゃないですか。
うんうん。
シックスパックに憧れてるわけじゃないですよね。
ああ。
それを見せてすげえって言われたいんでしょ。オスは。かっこいいとか言われたいわけじゃないですか。女の人に、例えば、裸にはならないけど、プールとか行った時に、あの人すごいとか、かっこいいって思われたいわけですよ、オスは。
そうですね、うん。
女性はじゃあ何ですか、なんでそんなダイエットに興味持つんですか、美顔とかエステとか、綺麗って言われたいんでしょ、
うん、
あの、お茶でもどこですかとか。
はいはい。
誘われたいって気が絶対どっかにあるはずなんですよ。見てほしいって。
うん。
うん。あの、すっぱだかになる気は絶対ないと思うけど、前言ったかな、下着だってそうだと思うんですよ。綺麗な下着、可愛い下着って。なんか下着、じゃあ、綺麗な下着、可愛い下着つけて見せてくれるんですかって絶対見せるわけないじゃん、そんなの。だけど、どっかで自分のその憂いを感じるところがあってみたいな。
うん。
って思うんです。そこが心を動かすところなんですよ。
うん、
難しいですか？
なるほど。そうですね。そうですね。うん、心、くすぐるところはそこだっていうことですね。
髪の毛痛めたくない。綺麗にしたい。いつもつやつやでやりたい。いつも収まっている。まとまっている。いつもかっこいい頭でいたいって思うのは、本来の理由は別なところにあるってことです。
あ、うん、うん。うん、
それを教えてあげれば、お客さんって、寄ってきますよね。お客さん。ちょっと言い方がいいですけど、メスは寄ってきますよ。あの、綺麗になりたくて美容室行くわけだから、
うん、
その背後には、なんか、綺麗だね、素敵ですね、とか、可愛いね、とか、え、付き合ってもらえませんかとか、どっかで言われたい気持ちがあって、あの人にこう振り向かれるとか、
うん、
あの、同窓会行った時に、若いとか、すごいとか、
うん、
なんか、昔と変わってないじゃんって言われたい。そこを広告で作っていくことですよ。
へー。いや、難しい。
難しいですね。難しいですね。
はい。
でも、それをうまくやってますよね。要するに技術を持ってて、本当に他の店とは違うって技術がある上で、
うんうん、
ある上で広告文とかアピールとか、なんかポップとか DM とか、ホームページにもそういう見出しというかタイトルをつけて、
うーん、
艶が出ますよとか痛いませんなんていう言葉じゃなくて、
じゃなくて、
うん、じゃなくて、さっきで言えば電気代が安くなりますよじゃなくて、原発が半分に減るんですってタイトルがあったから、みんなうわって買いに行ったわけでしょ。それと一緒。
なるほど。
だ、本来の効能をアピールする必要はあんまないよね。
あ、うんうんうん。そうですね。そうか。なるほどな。
だこれ悲しいことにね、本当に僕ら本当に昔から辛い思いっていうか、頑張ってきてるから、その技術を覚えるまでに。
うんうん。
覚えるまでに頑張ってきてるから、なんていうんですか、技術職的になりやすいんですよ。自分の技術、舐められたくないと思うだろうし、
バカ
にされたくないと思うだろうし。で、技術職だ。うん、思ってるけど、一般の人の見方はそうじゃないよって、もう時代が変わってきちゃった。
ああ、そっか、技術すごいよって言ったって売れませんよっていうことと、
うん、
そして心に響くのは艶が出るとか、なんかしっとりするとか、そういうことじゃなくってっていうことですね。
うん。
当たり前だから。
なんです。多分直美さんがいまいち納得してない顔してるからだけど、あの、
いやいやいや、
これ多分前どっかで言ってますよ、僕。あの、メンズの部屋型、男性用の部屋カタログ。
はい。
最近また見なくなったけど、まあ、ネットで映像も出てきちゃうからなんですけど。
うんうん。
メンズ部屋型とか、なんかこう、イケてるなんとかっていうタイトル、あの、見出しですよね。
うんうん、
やってたんだけど、まあまあ売れてたみたいだけど、一番売れたタイトルは何でしたかって言ったら、うん、モテる男の部屋カタログなんですよ。
あー、わかりやすい。
だってモテたいんでしょ、男は。女の子に素敵とかかっこいいって言われたいわけじゃない。
うんうん。
そのための部屋でもあるわけでしょ。
うんうん。
もちろんあの、サラリーマンだったら身だしなみっていうのもあるかもしれませんけど、そこなんですよね。
なるほど。
じゃあ女性はどう思われたい、どう言われたい、どう見られたいんだろうっていうところを考えたら、ふにゃらけの女性のためのカラ
ー。ああ、そういう感じの言葉を使うんだ。
そう、そうすると女性は引きつけられますよね、きっと。
なるほど、今のはすごいヒントですね。 これ以上は言えないけれども。
そうそうそう、これ以上はもう勉強してください。僕の講座を受けて
ください。ああ、いいですね。そういうことか。へえー。
ただ技術屋にとっては悲しい時代ですし、頭を切り替えないと、ね、多分今美容学校行ってる子たちも相当頑張んないと技術って身につかないから、スタイリストになれないと思うんで、うん、これはね、うん、本当に僕らの業界だから変わんないんですよ。あの、なんかロボットに切ってもらうとかできないしね。
うん。
うん、だから、そこを理解してないと経営者になったら失敗する可能性あるし、今経営してる人は頭を切り離す。技術は受けないんだよ。認めてもらえないよ。売れないよってことを理解してないと、アウトです。
なるほど。勉強になります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問を募集しています。ポッドキャストの詳細ボタンを開いていただきますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは、今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。